こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、イギリスの調査会社が成人2000人を対象に行った調査で、回答者の 64% がウィキペディアの投稿者を信頼していると答えました。これに対し BBC の記者を信頼するのは 61%、 タイムスやガーディアンなど新聞記者への信頼は 45%、 ザ・サンなどタブロイドの記者を信頼している人は 13% でした。
A UK research agency poll of almost 2,000 people found that 64% of people trust Wikipedia entries a fair amount or more. Meanwhile, 61% trust BBC reports, 45% trust other sources, like The Times or The Guardian, and only 13% said they trust sources, like The Sun or tabloids, a fair amount or more.
面白いよね。
You think this has changed over time?
うん。なんかその、やっぱり昔は、ま、どっちも間違いはあるじゃん。その大手のメディアもウィキペディアも間違いはあるんだけど、やっぱネットが出てきた頃はそのネットじゃないもの、大手のメディアの信頼度がまだまだ全然高かったから、
エンサイクロペディアス、
うん、そうそう、だからその差がすごいあったけど、だんだんこう、まあ同じバランス取れてきたというか、やっと
The founder of Wikipedia, that Jimmy Wales, I think has been vocal in saying that heWants the level of trust for Wikipedia to surpass the Encyclopedia Britannica.
Yeah. まあそれはね、結構難しいよね。やっぱり投稿者が大量に世界中にいるから、まあ変なこと書く人もいるだろうし。まあでも最近こういうメディアとか警察とか政府とかに対する信頼度っていうのは世界的に下がってはいるよね。日本はまだ結構メディアへの信頼度が高いって世界的にも言われてるけど、
What about you personally?
Me?
Yeah. How much do you trust The Sun? And how much do you trust The Guardian? And how much for the BBC and Wikipedia?
I don't really trust Wikipedia that much.
Hmm.
But then I use it.So I guess it means that I trust it to some extent, depending on the topic.
What do you trust more than Wikipedia?
わかんない。あ、でもやっぱり CNN とかそういう大手のメディアの方がまだ。あ、でも一個のソース見て決めないから普段。なんかいっぱい見て決めるじゃん。
Yeah, so from your experience of kind of cross-analyzing...these different sources, do you think Wikipedia is more reliable or less reliable than like CNN or The Guardian or BBC, for example?
項目によるよね。だから Wikipedia も政治とかになってくると結構あのバイアス入ってる人が書いてる時とかもあると思うし。
In which language?
In any language. Like, なんかさ、
like the Japanese Wikipedia is relatively undeveloped.It's missing a ton of stuff.
Yeah. But then again, なんか最近 Wikipedia で国別に一番エディットされた回数が多い記事ランキングみたいなの出てたんだよね。で、日本で本当に多いのはあの韓国関連。だからまあ、書いて消して書いて消してみたいなすごいことになってるわけじゃん。だからそういうのとかを見ると、まあそういう意味では、信用しない方がいい。あと大学ですごい言われるじゃん、ウィキペディアをソースにするのやめろって。
But what's more reliable than Wikipedia? Sure, it's being edited all the time. But what's better, you think?
I don't know.
You don't know?
I really don't know.
You don't put CNN above Wikipedia?
I might, depending on the content. なんか内
容による。 I put CNN somewhere near the bottom, to be honest. They're horrible.
Well, I think なんかその実際取材して書いてるやつもあるじゃん。そういうのはさすがにその誰が書いてるかわからないものよりかは、まあ、取材に行って書いてる人のを聞く方が、まあ、まだ手探り感はないというかさ、It's not like you're in such darkness. But
they always told me in school not to use Wikipedia.
うん、言われるよね。大学特に言われるよね。Wikipedia をソースに論文とか書くのをやめなさいみたいな。
But the thing is, a lot of topics, specifically with like science, technology-related topics, the innovations are moving so quickly、
うん、
that Wikipedia is the only、kind of crowdsourced, reliable、
yeah.
information there is.、
Yeah.
There is、
まあね、
what else is there that's up to date? You go look at some of those encyclopedias, they're completely out of date when it comes to anything related to science or technology or innovation.
確かになんか分からない言葉とか事象があった時にググって、まあ、上に Wikipedia が出てくるじゃん。まあそれ見るよね、普通に。まあ最初に見ちゃうよね。まあ、多分なんかあの、まあ、論文とかはね、さすがに確かにあのどうかなと思うけど、そのソースにするのは、
mm.
So
well, the other thing I like about Wikipedia is that there's sources, there's citations.
Yeah, yeah,
so
there,
yeah, it, there's a lot of stuff and a lot of edits and a lot of information there. But if you're on an encyclopedia, it's just going to say like this is what it is.
Yeah, yeah.
They might list a source, but it's not going to be as comprehensive as Wikipedia and all the sources that they list、
mm-hmm.
They almost require citation for every claim that's made within an article.
Right, right.
You know? And I think that's a good practice.
そうね。日本だとね、確かにさっきマイケル一緒に言ったけど、まあ、日本語を使ってる人の数が世界でそんなに いないから、英語とかに比べると。
It's way less.
だからあの日本語だけなってない記事いっぱいあるよね。なんかすっごいいろんな言語になってて、もうギリシャ語何語何語みたいな、でも日本語だけないみたいなのは結構よく見るから、そういう意味ではね、英語とか他の第二言語がない日本人にとっては、まあ、これもないあれもないみたいな感じになっちゃうよね。
うん、
そう、まあ便利だよね。でもね、ただだし、まあ、募金してくださいっていうのはすごい出るけど。
I think this is a good trend
And we're on it too. Yay.
Are we officially, permanently、
yeah.
on there?
Yeah.
Because I know we、got taken off.
すごいよね。だからそのバイリンガルニュースのウィキペディアをさ書いてくれた人たちも何人かいるんだと思うんだけどさ、それも別にボランティアじゃん。
うん。
ありがたいよね。すごいよね。だからそういう人が大量にいるわけじゃん。ひどい。だからそういう人が大量にいるわけじゃん。ウィキペ、それで成り立ってるわけじゃん、ウィキペディアが。そのみんなのためにこれを書いて、だって結構専門的なやつもあるじゃん。
Yeah.
本当に分かってる人じゃないと書けないみたいな。だからそこまで知識がある人がわざわざウィキペディアに行ってちゃんと編集して、
yeah.
っていうのはすごいよね。その善意が。
A lot of it's industry people.
うん。
Experts who actually know what they're talking about.
ね、別にそれでお金もらえるわけでもないのに、すごいよね。
There's a lot of that on websites like Reddit too.
Mm.
A lot of experts are on there、
right.
providing information that almost nobody else can provide.
Mm. そうだよね。優しいね、みんな。
Mm.
次。カナダのトロントリハビリテーションインスティテュートの研究で、オンタリオの4つの刑務所に収監されている男性囚人の 50% と女性囚人の 40% が犯罪を犯す前に外傷性の脳損傷を経験していることが分かりました。特に女性で脳損傷を経験している人たちは子どもの頃に性的または身体的な暴力を受けていた確率が高いことも判明しました。外傷性脳損傷は珍しいものではなく、激しく頭を揺さぶったり頭をぶつけたりして起こります。軽いものだと一瞬頭が真っ白になったり一瞬気を失ったりし、重いものだとしばらく気絶したままだったり記憶喪失が起こります。外傷性脳損傷が長期で人の行動に及ぼす影響は一般にあまり知られていないため、研究を行ったチームは不適切に刑務所に収監される人が出ないよう、また刑期後に社会復帰できるよう適切な治療を提供することなど、今後社会や行政に理解を促す予定です。
According to a study published this month by Toronto Rehabilitation Institute, nearly 50% of male and 40% of female inmates in Ontario, Canada have suffered a traumatic brain injury. It was also found that many of female inmates were victim of sexual or physical abuse as children. While public awareness is limited, traumatic brain injury is not uncommon, with many people experiencing blows or trauma to the head causing unconsciousness or memory loss. Dr. Geoff Ferney, the institute director, made the following statement: "Now that we have identified this as an issue, we need to work with community organizers and correctional systems to prevent inappropriate incarceration of females with traumatic brain injury and to provide treatment to those who are incarcerated so that they have a better chance when they return to society."
そう、結構な数だよね。 50%、40% だから、まあ、半分ぐらいの人が脳損傷してるという。あのアメフトとか最近アメリカでよく言われるよね。問題になるよね。
Yeah, a lot of people have traumatic brain injuries as a result of that. Concussions.
ね、なんか今までそれをあんまり言われてなかったけど、若い時からやるからね、あんなの練習とかさ、怖いよね。
It's common in a lot of sports though, not justFootball, it's common in combat sports.
Yeah.
It's common.
まあ、サッカーとかでもね、ぶつかったりして頭が。
Yeah, they actually, I think there have been studies on youth playing soccer and the effects of headers. They actually deliberately hit the ball with their head all the time, you know, like corner kick or whatever.
Right.
And while that's not going to knock you out or cause serious damage in one blow, that repeated minor brain trauma can actually be pretty detrimental.
そうだよね。だからこういうのがだんだん分かってくると、あとこの記事に書いてあったのは、やっぱりその女性の DV の被害者の多くがだいたい頭を殴られたりとか、こう顔をさガッと叩いたりして脳が、ね、クンカッションとかになったりするわけじゃん。だからそれもあるのかもしれないって書いてあったけど、あのなんだっけ、ペロフィリアとかの話もそうだけど、やっぱりさ、あの悪いことしたからじゃあすぐ刑務所に入れてだと、こういうさ脳の問題の場合、入って出たところで何も変わってないからまたやる可能性があるじゃん。そうすると本人も辛いし、周りもさ、あの被害者がまた出ちゃうから、こういうの大事だよね。ちゃんと分かっておくっていうのは。
Well, I certainly think that there should be a larger rehabilitative aspect.
Yeah.
To this, but you know, if you do something illegal, you still have to serve the time.
Yeah, exactly. まあ、その刑務所に行かなきゃいけないのは行かなきゃいけないんだけど、その行ってもらったところで何、そのまま何も変わらないで、自分も原因が何も分からないで出てきちゃうと、
Who's paying for the rehabilitation? It kind of gets weird, right?
まあね。
Is that something that the public should be paying for?
そうだから、まあ、なんかこの研究チームが言ってたのは、まあ、まだ今のところ可能かどうか分かんないけど、その脳損傷をある程度あのなったことがあるって分かった段階で、なんかインターベンションじゃないけど、こう犯罪をそもそも犯さないようにどうにかあの防止できる策があるんじゃないかっていう、だからその脳損傷を受けた人たち全体の中でどれぐらいがこういう犯罪を犯したのかまだ分かんないから何とも言えないけどさ、
You know, the according to the CDC, I think it's the CDC, the like 8.5% of the total population or the general population in the United States has suffered from traumatic brain injuries. So the average, it's like 8.5%.
でもさ、この記事だとその 8.5% がまあ今まで言われてたけど、なんか新しい研究で、There's like a wide range, like 25% to 85% of people in the States have suffered this. と書いてあって。
Oh, that was like some older study though, right?
I don't know. They were in the article, it was like, まあ今まで 8.5 って思われてたけど、まあそれよりは実際はもっといっぱいいるはずみたいな。
Between 25 to 85.
Like,
what does that mean? What kind of study was that?
It's not from one study, I think. That's why there's like a range. But nonetheless, it's higher. It's way higher than 8.5 ということ。
I would imagine, actually.
ね、なんかそのさ、まあ、ちっちゃい時、子供の時とか特にこうなんかブランコとかでさ、変な遊び方してて、落ちて手すりに頭ぶつけたりとかさ、こう一瞬なんかそれこそね、コンカッションみたいになったりする。
Has that happened to you?
I don't know. あるかもしれないけど覚えてない。なんか
You don't have any incidents that you clearly remember where you remember hitting your head?
幼稚園の時ブランコから落ちて頭の後ろを思いっきり打ったことはある。So I might be one of these people, but I don't know.
Well, that's not that serious, you know. There are people that are in car accidents and stuff, and they hit their head, and it totally changes their life. Like Steve Wozniak of Apple
is like that.
He banged his head and he was like, "All right, I'm not doing genius shit anymore." Fuck this.
Yeah, まあだからそれぐらいでかければ本人も分かってるしさ。変化が分かるじゃん。でも、この軽度だとただそんな何一瞬頭が真っ白になったり気を失ったりとかだとさ別に多分みんなあ大丈夫大丈夫って言ってそのまま過ごすじゃん。 And you probably forget about it pretty soon.
I guess.
特に子供の時とかだとさそんないちいち覚えてない。確かに病院に運ばれるぐらいになれば覚えてるかもしれないけど一瞬ちょっと何気を失うとかさぐらいじゃ、あ、全然平気平気とか言う人も多分いるじゃん。だから、それが脳損傷だとは思ってないじゃん。さすがに、脳が損傷してるって言われると結構、急に it sounds like a big deal. But
you've never been knocked out or
knocked out by someone else?
Like gone unconscious for some reason?
あ、それはしょっちゅうあるよ。Because of my,
but I mean, as a result of
trauma,
head trauma.
Nai, aru?
Yeah, yeah, several times probably.
Oh,
yeah.
So you're one of these.
yeah, I hit my head really hard snowboarding once.
Ah,
completely knocked myself out.
Snowboard, ne, ありそう確かに.
And I was seeing double.I had to get a CAT scan and,
God.
And I was messed up for weeks. I didn't go to school for weeks after that. I was messed up.
やっぱヘルメットした方がいいよね。
いや、かっこ悪いけどね。
え、スノボってさ、
A lot of people hit their head snowboarding. Especially beginners because they, when they fall backwards, they're not used to stopping their head.
そうだよね。でも別にヘルメットしなきゃいけないとかそういうルールないもんね、スノボは。
No rule, but
ジャンプとかしてる人は
There's no rule for riding your bike either in Japan.
あ、日本はね。
Whereas
ね
in a lot of countries, you are required to wear a helmet when you're riding your bike.
そうね。まあだから require か require じゃないか別としてもさ、やっぱ自信がない頭打つかもしれないなって思うことするときはとりあえずヘルメットつけといた方が安心じゃない？まあちょっとダサいかもしれないけど、そこはちょっと。
Yeah. But if you fall and you hit your head on pavement, that's so much worse than getting punched. Like a punch is nothing compared to hitting your head on pavement. Or what I did is I knocked myself out on ice, which wasn't good either. But
ね、確かに日本はそうだね。なんでヘルメット今もだよね。
Well, I think people should have the right to make a personal choice about that. There's no argument. For sure, you're better off wearing a helmet.
ね、特にあの子供とか乗せてる人ね、こう後ろとか前とか、あれは特につけた方が良さそう。
Kids on bicycles at all, I think, is scary, to be honest.
Yeah.
Like, yeah. I just don't.Know if a kid will survive a bicycle accident. You know what I mean? They're up there in that little seat.
Yeah.
They're like 2 years old. They go flying. There's cars and
そうあれ怖いよね。私昔
and then it's some like ママチャリ that's like swerving all over the place. This yeah, mom yeah. has like grocery bags hanging on there. It's just out of control.
まあね、車ないと。
On the sidewalk, no bike lane.
まあ車ないと確かに自転車で子供乗せて行かないと買い物に行くのすごい大変だから、あの分かるんだけど、やったことない私から見るとすごい怖い。あの前に知り合いの人がね、子供をそのカゴに、カゴっていうか入れるじゃん、子供が座るシートに、で自分が運転してたんだけど自転車を、なんか降りて止めようと思ったら自転車がガーって倒れちゃったんだって、なんかに引っかかって、で子供はさそこに固定されてるからシートベルトみたいなのつけて、He can't do anything about it, right?
Yeah.
それで結局その歩道の段差のところにこう思いっきり顔からガーンって当たっちゃって、あの歯茎が取れるっていうか、なんかそげちゃったの。そうなんか、so his teeth was teeth の roots が見えちゃうみたいな。だからそういうこ、そういうちょっとなんか想定外のこととかもまあもちろんあるじゃん。で子供はね固定されてるから手ついたりとか逃げたりできないし、怖いよねそういうの考えると。まあでも怖いけど。確かに都内に住んでて車なくて子供2人とかいて家に置いていけないし、でも買い物に行かないとってなると、それは自転車乗るしかないよね。
They just they need to make bike lanes. It's so crazy. Everyone's riding their bike on the sidewalk, but yeah. people just pop out of combinis and pop out of alleyways and pop out of all kinds of places. And there are so many bicycle accidents.
Yeah.
Like you see them sometimes, bicycle accidents. I don't know what the statistics are, but I'm sure there's a bunch. And I know people that have really hurt themselves on bicycles.
Yeah, yeah.
Broken jaws, broken faces.
そうだね。
People knock themselves out crashing.
まあやっぱヘルメットした方がいいね。次、ワシントン大学の研究で、会社での競争環境のようにグループ同士で競合させた場合、男性で構成されたグループは競争が激しくなるにつれ仲間内で団結し、より良い結果を出すのに対し、女性で構成されたグループは競争が激しくなると逆にクリエイティビティと協調性が下がることが分かりました。他のグループとの競い合いが全くない状態では、逆に女性より男性の方が仲間と団結してクリエイティビティを発揮しました。男性社会の中で生産性やクリエイティビティの向上のために社内でも競争させる企業が多く見られますが、女性社員にはそれが効果的ではない可能性があります。
Researchers at Washington University in St. Louis found that creativity and cooperating in females decreases decrease in a competitive environmentThe researchers found that while intergroup competition is beneficial to units composed of men, it can have detrimental effects on female groups. They also found that when teams work side by side in a non-competitive environment, women tended to perform as well or better than men. While most companies operate with highly competitive environments to optimize productivity, this may not be the best environment for female workers to thrive.
面白くない？あんまり考えたことなかった。この男女の差は。私あのアメリカの外資のね、アメリカの会社で働いてて、その後にドイツの会社に行ったんだけど、その competitive environment っていう意味では真逆だった。
How so?
アメリカの会社はやっぱりもう人を蹴落としてなんぼみたいな、だから上の人たち、マネジメントも常に喧嘩とかじゃないけど、まあ本当に蹴落として自分が上にみたいな、
yeah.
でそれがもう当たり前で、それがいいことで、それがないとやっぱりみんなのんびりしちゃって全然ちゃんとできないでしょっていう、まあ、ロジックだったんだよね、だけどドイツの会社に行った瞬間になんかみんな仲良くやろうみたいななんかみんなで仲良く頑張ろうみたいな感じで全然違ったから、2つとも一応経験したけど、でも男女でそこに違いがあるっていうのは私は直接は感じたことないけど、
I've definitely noticed a trend. There are like two approaches. There's one where it's like we all kind of, it's a very flat model. Everyone's in the same room. There are no barriers, and mm-hmm. you can go talk to the top person in the company if you want to.
Right.
That's not impossible. Then there's very vertically structured companies. Even recently, this approach is the mainstream.
Right.
And they're leaning towards more metric-based evaluations for employees.
Mm.
So the HR angle is completely different. It's like these are your sales numbers or whatever, and this is, you know, you're lagging behind your competition.
Right.
And these are the numbers.
Mm.
And the numbers are what matter.
Right.
But things like creativity don't really translate that well into just numbers all the time, you know? So that sort of vertical structure with all this tracking of performance numbers is probably not a good environment for female workers.
Right?
So the other model would be better.
ストレスは半端ないよね、そっちでやられちゃうと。やっぱりそのギスギスしちゃうし、平和ではないじゃんと考えても、だから社内でも本当に違う会社みたいな感じでもうコンピーチしてて、チーム同士が、でもなんかクライアントの取り合いとか、なんかインターンの取り合いとか、でもう数字で、それこそ本当数字が出されて、このグループはこっちの方がちゃんとできてるとか、できてるからインターン雇ってもいいですよとかさ、そういうなんか結構オープンな本当にインテンスコンペティションだったから、疲れるよ、疲れる。
So you think this is a fair, fair generalization to make? It's certainly a generalization. There are a lot of women that thrive in competitive environments.
I'm also, so, そこにいた時は別にそこで競争して頑張ってたわけだから、そこにいる時に特にパフォーマンスが自分のパフォーマンスが下がったっていう意識はないけど別に、でも一般的に見るとそういう人が多いっていうことなんじゃない？
What's the reason for that exactly?
わかんない。なんか疲れちゃうんじゃない？そのギスギスした感じにアテンション持っていかれちゃうんじゃない？その実際のプロジェクトよりも。でもね、それはみんなあると思うけどね、男女ともに若干そのあまりにもコンペティションが社内とかでもすごすぎると、そこにすごいエナジーが吸い取られちゃって、実際の仕事にさ本当は 100% かけれるものがちょっと取られてるじゃん、そっちに。
いや、
だからそういう面は確かにあると思うけどね。でもやだよ、もう ああいうのやりたくない。その時は若いしアドレナリンがすごい出て、なんか社会っていうのはこういうもんなんだみたいな、こう蹴落とされる、蹴落とされないようにこう頑張らないとみたいな、やってたけど、もう今は whatever.
And it's really you get put in a position where you're really just a tool. You're really specialized. You become very specialized in one thing, and being specialized in one task is, I think, a less creative endeavor. You know, if you just do this one thing very well, whereas in a lot of new companies and startups, they kind of let people do what they're good at. You know, there's a bit more freedom there.
そうね。あとそのやっぱ競争社会みたいになってくると、マネジメントもすごい壁を作るじゃん。だからその社内コミュニケーションとかにもコンサル入れたりして、だから社長が言ってることが本当か本当じゃないか社員にも分からないみたいな、言ってるだけなのか本気で言ってるのか。だからそれに慣れちゃうと本当に常に人を疑ってるみたいな、もう人事の人も信じられないし、マネジメントも信じられないし、コーワーカーも信じられないしみたいになっちゃって、だからドイツの会社に移ったらもう超オープンなの、マネジメントも Like they're not even trying to lie to you, and that was a surprise to me. Like, wow, you guys are really honest みたいな感じで。
But there's probably a wide range within German companies as well.
I bet, old
companies, newer companies.
Yeah, it also
depends on the industry. I don't think that you're in a particularly rigidly structured industry.
Right. So, だからね、それも一般化はできないんだけど、みんながみんなそうとは言えないんだけど、傾向として何がいいとされてるかっていう のにはすごい差があるなと思って、
yeah.
まあ日本は日本もそこアメリカほどアメリカのそのすごいピーチとシロみたいなよりはまだこうみんなで仲良く、まあ、終身雇用だしやりましょうっていう感じもするけど、まあ、業界にもよると思うけど一般的に。
Do you think men perform less well in less competitive environments?
まあ、テストステロンが出なくなるのかね。
You think so?
のんびりしてると、まあ、それはあると思うよね。だってもともとその狩りしたりさ戦ったりとかするように何デザインされてるわけだから。 It does make sense that men perform better when they have more adrenaline, like they have to fight each other.
You think men perform better when it's all dudes?
That's what the research said, yeah.
Hmm.
まあでも、
well, it's not saying that they'll perform worse if there's women. They're just saying that they'll perform worse if it's kind of a less competitive environment, you know?
まあその確かにジェンダーロールとかではなく普通にバイオロジカルディフェレンスとしてなんかあのやっぱ女だけのプロジェクトの時とそこに男性が一人入っている時とでやっぱ全然違ったりはするよね。それは結構面白い。やっぱ女性だけだともちろん場合にもよるんだけど、なんだろう、女性っぽさが前面に出ちゃうっていうか、なんかそのミーティングとかもすごい長引いちゃってとか、なんかすごい話し込んじゃったりとか、でそこに男性が一人入ってると、まあ、ちょっと話ずれてるけどみたいな戻してくれたりとか、まあ、だからバランスが大事だよね。
Yeah, I think so. I think environments where it's all men aren't good. I think it's a slippery slope. Because I, just from going to an all boys school at one point in my life, and then switching partway through to co-ed, you can kind of see the difference.
そうだね。確かにね。
And guys just get a little bit crazy. a little bit sidetracked.
そっか。ね、だからなんか今常識だと思ってることも、こう、女性がもっと仕事場に出ていったりとか、なんかいろいろ変わってくると。また見直さないといけないみたいな、ありそうだよね。
But I think this means that companies should consider adapting to become better environments for women to thrive in. And for the whole team to thrive as a unit with both men and women in it.
そうね。
I think it's a mistake to go all male with anything just because it limits the perspective.
True.
Like if this podcast was just me and a dude, it'd just be dick jokes the whole time or something. I don't know what would happen, but the balance would be off.
そうね、そうだね。逆にマイケルじゃなくてこれが女の子、私と女の子だったらそれはそれでまた全然違うものになっちゃう。
Just cats and makeup
and boyfriends. ひどいじゃん。ひどい generalization.
次。A professor of molecular evolution, Michael Gillings, is suggesting that PMS or premenstrual syndrome may have provided a selective advantage in evolution. Gillings suggests that PMS increased the odds that infertile pair bonds would dissolve and, as a result, improve reproductive outcomes. Gillings points out that women in the past had far less cycles because they were usually either pregnant or breastfeeding. If a woman was pair bonded with a sterile male,she would have had regular cycles and exhibit PMS, increasing the likelihood of the bond dissolving. In that way, PMS may provide a reproductive advantage.
分子進化学のマイケル・ギリングス教授が PMS 月経前症候群には進化において意味があるという説を提唱しました。昔の女性は今より産む子供の数が多く、妊娠と授乳の繰り返しで生理が飛ぶ期間が今の女性より多かった事実があります。もし相手の男性が不妊であれば妊娠せず生理も飛ばないので PMS になる機会も増えます。 PMS になる機会が増えればイライラしたりする PMS の症状でパートナーとの仲が悪くなる可能性が上がり、結果他のパートナーを見つけ妊娠の可能性が自動的に上がるという論理です。
What do you think? Is it true?
新しいよね、この考え方。面白いね。
Yeah, I haven't really heard of this before, but it seems it's not far-fetched.
まあ、確かに何事にもこう進化的に意味があるっていうふうに考えると、まあこの説も。
And this hypothesis is supported by the heritability of PMS. So people that have really bad PMS, their children are more likely to have it as well, if they're female.
でもさ、例えばうちのママ全然生理痛も PMS もないんだけど、ずっと。私すごいの。だからまあ、完全に遺伝とは言い切れない。
It could easily come from your father or even grandparents.
True.
It's not like you just get it from your mom.
そっか。PMS、でもこれもさ、相手の男性にもよらない?こう、こっちがイライラして、でもじゃあ逆に PMS がない人はどういうこと? They don't care if their partner is infertile.
They just know they never really evolved that particular tendency. They're actually people without PMS are at a reproductive disadvantage.
ああそういうことか。
It's just another trait, another variability, right? And you happen to have it, which makes you more likely.To sabotage a relationship as a result of it, and if that relationship was with someone that was infertile, then that would increase your reproductive opportunities.
でも実際さ、PMS が原因で別れる人ってどれくらい、
ま、90%。
まあなんか PMS の時にたまたま喧嘩しちゃったりとかね、してどんどん悪化して。
Well, it's not as effective now because we know about it. We know about it, and so girls will be like, oh, I might be PMSing, or the guy's like, oh, she's just PMSing. But if you're a caveman and this woman's going crazy, throwing shit around in your cave, and you don't have an explanation for it, it's just like, well, I don't want to be with this person. I don't even know if this will pass. They don't think that way.
確かによく考えてみると、When you're イライラしてる with PMS, あの一番近い人に当たりたくなるんだよね。だからあんまりこうその仲良くない友達とかには別にイライラしなくて、だから家族とか彼氏とか。
You're not calling friends when you're PMSing to curse them out, right?
Or I mean, like it's not the イライラ from PMS won't be caused by people that you're not close with.You know what I mean?
You mean won't be compounded by people that you're not close with? Because you're already irairashiteru, right?
If you have PMS. Well, it depends.
Well, PMS is the syndrome. So if you have PMS, that's what you're doing. You're irairashiteru, right?
Not the whole time. It's just it's a symptom, right? So it comes and goes. だけどなんか普段だったら絶対イライラしないようなことを家族とか彼氏が言ったりしたりしたときに、はぁ?となる。
<Yeah.
笑>はぁ?となるんだけど確かに、あ、PMS だって理解してればすぐそれはどっか行っちゃうし、周りも、あ、PMS だからしょうがないなって。
Yeah, you kind of adjust, right?
そうだね。だからそれが進化に、確かに進化の妨げだよね。この人が正しいとすれば。本当はそのまま like all out crazy になってみんなが whoa ってなって離れていってまた違う彼氏ができた方がいいっていう意味でしょ。でもさ、それさ今こう何付き合って結婚する前にもうみんなセックスしてる人とかが多いからあんまり今はこれ使えないよね。
Well,
it's not like we're always looking to be pregnant.
This isn't something that an individual can use. This is something that serves the species and its evolution. It doesn't serve the individual. Certainly not in today's society.
Yeah, so like it doesn't really work now.
Yeah, largely because people know about it.
じゃあもう早くなくなってほしいよね。もうちょっと違う進路に人間は向かってるからさ、これいらないじゃん。マイナスにしか。
Also interesting, one interesting thing about this is that the data has shown that this animosity during PMS, if that's an acceptable term, is usually directed at that person's partner.
そうだね。まあ一番それがそう。
They're victim number one.
うん、絶対そう、それはそうだと思う。だからさっきも言ったけど、その他人とかにそんなイライラするっていうよりは、もうなんかやっぱ一番近い人、彼氏とかに。
うん。Well, I'm just saying that there's actually proof that that's the case, like by far.
Oh, okay.
Yeah.
じゃあ自分だけじゃないんだ。
Also, 80% of women suffer from this. Suffer?
Okay.
Experience this.
Okay.
So you're in the majority.
まあだから男性も女性も PMS についてちゃんと分かってた方が生きる上では楽なんだよね。その、なんで彼女こんなに今日意地悪なんだろうとか、なんでこんな雰囲気悪いのかなって思った時に、あ、PMS かなって思えば、まあ、あ、ホルモンだから仕方ないなって諦められるけど。
A lot of women control this by taking birth control, though,
yeah,
actually.
Yeah, so,
and it's supposedly it reduces the PMS factor.
そう、私もピル飲んでるから、あの、生理痛とかもなくなったし、前すごかったんだけど、あとイライラも、まあ、
It'd be worse if you weren't on.
まあゼロにはならないけど、飲んでない時よりはまあマシ、マシだし、あとあのサイクルが目に見えてわかるからピル飲んでれば、だからあ今あそろそろ PMS なるわってわかるわけよ一目で、だからそうするとまあ
That helps.
楽、だからちょっとイラッとしてもあ PMS だってわかれば。そこからさらに意地悪なこと言っちゃったりするのを防げるじゃん自分で、なんかあ今 PMS だから怒ってるだけでこの人が悪いことしたわけじゃないんだったみたいな感じで思い出せれば、あのだからお互いね分かってる方が楽だよね多分。
Yeah. Hopefully they can weather the storm.
だから PMS になる女の子も大変だけど男性も大変だよね。余計さ理解できない分。
Yeah, it's worse for guys. The guy didn't do anything.
そうだね。
They're the victim.
かわいそう。しょうがない。
次。 A study published in the journal Environmental Research Letters investigating the potentially beneficial effects of environmental pollutants on wild organisms found that fish living in water contaminated by anti-anxiety medications had lower mortality rates than fish living in relatively clean water. The researchers found that the anti-anxiety drug oxazepam made the fish become more active foragers and live significantly longer as a result.
Environmental Research Center に掲載された研究で、環境汚染が野生動物に与えているポジティブな影響を調べたところ、抗不安薬で汚染された水に住む魚の死亡率が、きれいな水に住んでいる魚より低いことが分かりました。オキサゼパムという抗不安薬が魚をアクティブにし、餌をよりアグレッシブに取りに行くようになり、その結果寿命が伸びているとのことです。
So, there are a few examples of this. Trees, probably the easiest example.
Okay.
So, CO2 is a pollutant. Or we consider it, well, it is a pollutant. And, trees like CO2, so they grow more.
Right.
Or crows eating our garbage, or those algae blooms.
Okay.
So from like agricultural runoff, like in China, for example, a lot of this runoff is going into the ocean and feeding these. This algae.
すごいもんね。あの写真昔 Facebook に載せたけど、
yeah.
もうなんか一面緑になっちゃってるみたいな海が。
Yeah.
そっか。まあでもだからこれで魚の寿命が伸びたり、餌をアグレッシブに取りに行くことによって逆に困る動物もいるわけでしょ。
Yeah. So the mortality rate of these fish will fall, has fallen. But that results in there being way too many of these fish. And so they eat way too many of whatever they're eating.
そうだよね。
And so those guys get fucked. And then whoever they're eating, not enough of those guys are getting eaten now. Do you know what I'm saying?
Yeah, yeah. これどっかのその工場の近く、製薬会社の工場の近くとかってこと?
No, so this all comes from people.
People?
Because the, well, it's the oxazepam is an anti-anxiety drug, right?
Yeah.
Which people take in, right?
Yeah.
But most of the stuff you take, if you take like a multivitamin, or if you take, you notice if you take a multivitamin or drink Red Bull or something, your pee color changes, right?
Because
you're just, most of the stuff you just pee out.
そういうこと?おしっこでってこと?
Yeah, so when you take these drugs, like oxazepam, it just goes straight through and you pee it out. That's why they can just take your urine and test it and it's like, oh, you're on this drug, right?
下水でってことか?
So not only are we peeing it out, but it's in our excrement as well. And this wastewater just goes into the environment.
そういうことね。下水ってことか。だからみんなのトイレから、これ飲んでる人のトイレから
Yeah.
まあ、巡り巡って海に行ってこと。Enough
people are on these anti-anxiety drugs. It's called, the most popular brand is Xanax.
Ah.
And a lot of people are on Xanax.
Right, right.
So all these fish are just...
On Xanax. America, 結構すごくない? Xanax 飲んでる人の数?
Yeah, we've talked about this before, but the prescription drug problem in the U.S. is crazy. It's completely out of control.
Xanax はさすがに処方箋がないともらえないんだよね? Over-the-counter
は
無理でしょ?
Yeah.
Ah, okay.
I believe you need a prescription. But the thing is, they just give out prescriptions for nothing.
Right.
And then you can get prescriptions at one place and then go somewhere else and get prescriptions there too.
Oh,
right?
Okay.
Because a lot of these places where they get these drugs, they don't have a sophisticated or a connected like database of, oh, we gave this person a prescription already, so don't give this person a prescription. Yeah, easily. Most of the stuff is like that. The whole... I'm surprised at how little technology is involved in medical stuff that we do. Like, my medical records should be available to me in some app or something, and hospital should be able to pull that up right away. But instead, I go to some doctor, and it's like, oh yeah, we have this file where you came on such and such day, but I also went other places in between. You guys don't have anything on that. So they don't even have my medical history.
だって日本もさ、お薬手帳ってやつを今すごいさ、厚労省かな、押してるけど、 超アナログでさ、こう本みたいになってるやつに、こう薬剤さんがシールを貼ってくれるわけよね。
I made one recently, actually.
私もね、持ってるけど、私結構薬ちゃんとその名前とか自分で覚えてるタイプだから、あんまりその、あれってさ、災害とか起きた時用にってやつじゃん?
Yeah.
でもまああれ常に持ち歩くのもちょっと意味わかんないし、あとさ、あれを忘れていくと、忘れて薬剤師のところに行くと、なんかお金取られるんだよね、最近。何十円とか。で、忘れましたって言うとお金取られるんだけど、いりませんって言うとただなの。っていうなんか謎の状態になってんだよね。
So, you said that you tend to remember or at least know which medications you've taken.
Yeah.
That's not the case for most Japanese people, I feel like. And most people, maybe not most people, but a lot of people in the US or UK or wherever actually know the drug name because they want to be able to buy the generic brand that has the same ingredient.
そうだね。まあ、ジェネリックもそうだし、やっぱなんか 自分で調べたりする人多いじゃん。そのもらったやつが本当にちゃんと合ってるかっていうかさ。まあなんかお医者さん疑ってるわけじゃないんだけど、まあ自分の自己責任として。だから確かにその海外の人と喋ってるとやっぱ薬の名前で喋るじゃん。あの、あ、この間これなっちゃった時あれもらってとか結構みんな把握してるけど。
Diseases too. In Japan everything's kaze.
そうだね、そうだね。
It's so annoying. What's wrong with me? Kaze. It's like fuck. So I don't know.
ウイルスなのか、そうじゃないのかとかもあんまり
Yeah, it's so important because if it's a virus, then the 抗生物質は意味ないじゃん。
そう、それ多分知らない人多いと思うんだよね。
And people try to 無理やり like take some 抗生物質 when they have a virus. It's like, well, now you're just destroying all the healthy gut bacteria.
Yeah.
And so now you're shitting your pants and you're sick with a virus. You know, there's not a whole lot of awareness here. For example, a good example of this. Do you know what Dorieru is?
Yeah. Ah, yeah.
So Dorieru and these sleep aids contain something called diphenhydramine.
Yeah.
Diphenhydramine is, it costs nothing. So, if you want to buy diphenhydramine in the United States, you can get like 60 or 120 pills of it for like $2.
So, so. ABC Mart とかでね。
For like $2.
So, so.
Like 200 yen though. For like, like 100 of yeah, these things. Yeah, yeah. But if you buy Dorieru and it's like the same thing,
yeah.
you get like what?
Like, so 高いよ、Dorieru.
You get like 6 pills or something, yeah. and it's like 1500 yen or something.
ぼったくりだよ。そう、本当ね、
It's unbelievable.
そう、Dorieru 確かに日本だけおかしい。価格がおかしい。
It's not just Dorieru. The entire pharmaceutical industry in Japan is completely corrupt and everything's insanely overpriced and nobody's talking about it.
ね、損してるんだけど。でもだから損してるのにみんな気づいてないからそのまんまになっちゃってるよね。
うん。
そうだからあの赤いさ、それこそドリエルと同じ成分が入ってるアレルギーの薬とかアメリカにあるじゃん、
うん、
まあ日本のアレルギーの薬にも入ってるけどさ、こう眠くなるやつ、この赤いさ、 What is it called? なんか赤い箱に入ってて、赤いキャプソルのアメリカに売ってる、
An allergy medication?
Yeah.
It's probably loratadine.
Maybe it's like really big box and 超いっぱい入ってんので、日本と全然値段違うから何これと思って。
Yeah, it's probably loratadine
Okay.
And loratadine is another one of those things where you can buy like 60 pills for like $2 in the US. But in Japan, it'll cost you hundreds of dollars to buy that same amount. It's,
そうだよね。そうだから私その
a blatant rip-off.
そう、私だから不眠症ですってオフィシャルに言われて、ちゃん病院で薬もらうまではなんかこうドリエルとか買ってちょっと飲もうかなと思って買ったことあるし、ドリエル実際なんかすごい高いから、そのちゃんとしたものが入ってるのかなと思って。
It's the normal dose. It's the normal dose. What is it? Like 25 milligrams? 50 milligrams?
そんな、うん、忘れちゃったけど、でアメリカで買ったそのアレルギーの薬と中身一緒だから、え、全然こっちでいいじゃんみたいな。だからナイコールとかでもさ寝れるじゃん。
They actually have other medications that they sell here in Japan that contain diphenhydramine, but they're not classified as negusuri. And so it's much cheaper.
Yeah, yeah, yeah.
But it's actually
the
allergy medications that contain the same thing are, I think, cheaper than the sleep aids.
So.
But people that have insomnia, people that are suffering from insomnia, and that could be anyone, you know, single mom working shitload or whatever it is, is going to be willing to spend 1,700 yen or whatever it is on a box of six pills of diphenhydramine.
So I was one of them.
Yeah.
I didn't know, so I was like, なんかもう藁にもすがる思いでさ、ドリエルをさ買うわけじゃん。高っと思いながらも。
I think it's immoral, but I think the problem is really just a lack of awareness in consumers.
まあ最近やっと本当ジェネリック薬品とかも、あの薬局でも聞いてくれるしさ、多分それで選んで安く払ってる人もいると思うんだけど、まああんまりね、そう薬の名前日本は話さないね。あとそのやっぱメディアも、あの結構くだらないメディアと言ったら悪いけど、なんか海外であんまりそれこそ信頼度が低いようなくだらない話ばっかり書いてるメディアでも、やっぱり薬の話とか薬の成分の話とかさ多いじゃん、やっぱ、
yeah.
その薬の名前を目にする機会が多いけど、日本だと、まあ、真面目なメディアからくだらないメディアまであんまりその成分の話とか名前とかで出てこないからね、普通の人の目に触れる機会が、調べればすぐ出てくるんだけどね。
And there's a lot of disinformation onthose other drugs that they would not be able to patent, like psilocybin, like cannabis. We've talked about this a few times, but there's definitely a disinformation war being fought by pharmaceutical companies to suppress alternatives to their medications.
Yeah.
People don't need to be on these highly addictive synthetic opiates.
Right.
There's no advantage over the, you know, alternatives like cannabis.
ドリエルって今もあの値段で売ってんのかな?
Yeah, they're still doing it.
なんかさ、その、あの値段で売ってる背景は何なんだろうね。その、実際その、どこの製薬会社か分かんないけどさ、そこの人に聞いたらどういう背景なんだろう。そのプライシングの基準が、
well,
オフィシャルにどういうことなの?
Well, that's what the demand is. You know, they spend a lot of money on commercials and advertising as well.Probably to pay for that. That's what it is.
Yeah, but they can't say this, right?
You mean what is their official statement?
Yeah, reasoning, yeah, for this pricing.
Well, I think certain market barriers have been erected in order to protect them. Because there's no way that that would happen otherwise.
ね、そうだから酔い止めとかにも入ってるじゃん。
うん。
あの眠くなるやつが。なんかね、その値段不思議だよね。
次。South Korea's first and only astronaut, Yi So-yeon, is that right? Has just quit her job. According to media reports within Korea, the 36-year-old engineer cited personal reasons for her resignation. Now, without an astronaut, South Korea's manned space program is forced to close, and South Koreans are criticizing the government's spending on the program to put her in space initially. Yi So-yeon...became the first Korean in space in 2008 when she rode a Soyuz rocket to the International Space Station.
韓国初にして唯一の宇宙飛行士イ・ソヨンさん36歳が結婚を機に辞めていたことが分かりました。26億円の国費を投じて育成・選抜した宇宙飛行士が辞めてしまったことで政府への批判が噴出しています。宇宙飛行士が不在となった韓国は有人宇宙計画のクローズを余儀なくされています。イ・ソヨンさんは2008年に韓国人として初めて宇宙に行き、ソユーズを使って国際宇宙ステーションに渡りました。
What do you think?
まあ、なんか結構韓国だと、最初にこう政府批判があって、その後この彼女自身にすごい批判が向いちゃったみたいなんだけど、まあ彼女責めても仕方ないというかね、仕事、ただの仕事だし。
Yeah, well, they're upset because supposedly some $28 million had been invested to put her into space. So there was, they kind of expected her to stick around and carry the program. But that's a lot of pressure for one person.
そうだよ。なんか、まあ、しょうがないよね、それは。本人の人生のあれだし。なんかだって、あれだよね、あの、アメリカ、え、じゃあ韓国系アメリカ人?の人と結婚して MBA を取りにアメリカに今いるらしいよ。それでなんかより怒られてるみたいだけど。い
や。
まあなんで MBA みたいな感じで。まあでもしょうがないよね。Job is just a job. If she wants to quit, then it's しょうがない。
You think they'll find a replacement soon? They must.
わかんないけどさ、なんかこの一人にすごいプレッシャー、この一人にすごいフォーカスしてさ。この国の期待を背負わせるっていうのはちょっと国にとっても危ない。
うん。
ね。なんで、なんか2人ぐらいいたんだよね。最終的に残ったのが。なんか3万何千人ぐらいの中から、最終的に2人残って、そのうち1人がこのイ・ソヨンソンで、ソヨンさんで、まあ彼女が勝ったっていうか、まあ最終的に選ばれたみたいなんだけどさ、その3万6千人の中で、2人ぽっちっていうのも、危ういよねやっぱ2人がだってどっちか病気になっちゃったりとかさそれこそ辞めちゃったりしたらもう0人になっちゃう3万何千人から0人になっちゃうからさ
Have you seen the movie The Right Stuff?
What is it?
It's about people preparing to go to space
No ドキュメンタリー
その No, it's a movie The Right Stuff is a great movie
何誰が出てんの
If you haven't seen it, you should watch it But,
誰が出てんの
I don't know, old people. It's kind of an older movie.
Oh, okay.
But it's just about the preparation, you know. So it's called The Right Stuff. So they're talking about who's made of the right stuff. Who's, who are the right people to go to space? And so they want to find the absolute smartest, healthiest, people with great immune systems and great physical condition. So just that whole process of figuring out, it's a weird thing, you know? You're looking for some genius, like Renaissance man with like all these abilities to go to space.
ね、だからこのトレーニングとかも含めて26億円、この1人、2人。
It's amazing that it's a woman too. There aren't that many female astronauts.
ね、最終的に選ぶ、しかも若いしね。まあ、今もうアメリカに行っちゃったみたいだけど。どうすんだろうね、これから。またやり直す。でまたやり直してさ、探すとなるとさ、また何十億円とかかかっちゃうからね。
Yeah, but $28 million is nothing, to be honest. That's nothing. To spend on a manned space program, it's nothing.
でもさ、これをだから繰り返しちゃうとまたすごい怒られちゃうからさ、国民に。だから繰り返さないためにちょっと違うアプローチ取らないといけなくなるじゃん。
Yeah, but I don't know. I think they should look at their... like the U.S. space program always got a lot of criticism for their spending, their budget. But it's a tiny, 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 tiny fraction of defense spending.
まあね、そこと比べるとね、確かに何でも少ないよ。
The U.S. spent more than $5 trillion just in the Middle East since 2001. $5 trillion. Trillion.
それに比べればね。
Not even billion.
Yeah.
Not million, trillion though.
でも普通、
It's so much money.
普通ってさ、どうなってんだろう。その宇宙飛行士の選抜育成とか、日本もさ、なんかいっぱいいるじゃん、宇宙飛行士の人たちって。どうやってその選抜のプロセスとかってとかさ、なりたい人がどれぐらいいるとか全然知らないわ。そういえば。
I have no idea. But I think, more and more people are going to be.Going towards private exploration. Like private companies are going to start having to look for their own astronauts, right?
そうだね。確かに。そっちの方が、
I don't think they have any private astronauts right now, do they?
わかんない。でも確かに、
private
astronauts の方が、自分だったら、private company の方が、なんか待遇とかも良さそうだし。
Freelance astronaut.
しかもこうやって辞めてもさ、国民に怒られたりしないじゃん、プライベートカンパニーだったら。
Yeah.
もうなんか個人の自由じゃん、そんなの。
You could just have an astronaut agency.
そうだね、派遣みたいな。
Yeah.
そこから派遣されてくる。
And you'll just be hired for contracts. It's like, okay, you need to go drill an asteroid or some shit.
確かにね、国単位でやる方がそっちの方が効率はいいよね。だって例えば日本の政府が宇宙飛行士を育成しようとしたら、日本人の人しか見ないじゃん。とか韓国もさ、韓国の宇宙飛行士を育成しようとするわけだけど、まあプライベートカンパニーだったら国籍関係ないから、とりあえず突出してる、こう向いてそうな人をさ、どんどんハイアしちゃえばいいからね。まあ、
Actually, I read that the reason why Korea hasn't really developed their own launch systems is because the U.S. doesn't want them to. Because if Korea starts developing their ownrockets and stuff that could start a bit of an arms race with North Korea, who, you know, North Korea has been spending a lot of money on developing rockets and missiles and stuff. They even actually have some sort of a low Earth orbit missile thing now. They can send missiles into space,
okay,
and it like goes around in space and then comes back into the atmosphere and hits its target.
まあ確かにね、北朝鮮がいるからそういうイシューもあるのか、韓国は。そっか、そこは自由にできないのか、あんまり。
That's an issue for Japan too.
Well, it is an issue because they keep shooting missiles at us.
Yeah.
But yeah. And そうね、 and the guy keeps getting bigger and bigger.
Which guy?
Kim Jong-un.
Oh, he is? How is he? Yeah. Like, he's getting fat?
Yeah, fatter and fatter every time I see him.
How often do you see him? You guys get lunch or something?
結構見るよ。日本のニュースとか見てるとさ、よく出てくるからさ、なんかほらこんなことがありましたとか、こんなニュースが。
You got fat again?
うん。いや、なんかもうまさにっていう感じ。わかる、そのディクテイターで。こう、mm. 結構周りは
痩せてる。Well, if you're a dictator, like you're gonna get fat, right? Who's gonna tell you? Who's gonna judge you? You know?
でもさ、do you wanna be healthy? If you're running a country, like, do you wanna stay healthy?
But he's he's living on the edge. He's living life dangerously. He's running North Korea. You think he gives a shit about like how many calories he's eating?
まあ確かに。
He's hanging out with Rodman plastered.
True.
Showing him rockets.
Yeah. 想像できないよね。What it's like to run a country like North Korea. And you just got the position just because of this family lineage. You know?
How tall is he?
わかんない。そんなすごい背高そうではないけど。ググる。そんな気になる。でも確かにデニス・ロッドマンと並んだら、どうなってんだろうね。
According to Wikipedia, Kim Jong-un is 175 centimeters tall.
Okay, 175 centimeters.
I thought he was shorter.
It's really interesting that
maybe
they...
he edited this Wikipedia. Maybe this Wikipedia is not accurate.
まあちょっと盛りそうだけどね。
He has a team of people just editing his height on the internet.Constantly.
まあだってさ、デニス・ロッドマンによるとかなりのバーラー暮らしだよね、だって。
いや。
なんかヨットとかパーティースとか、なんかプライベートアイランドとか。
What's going on over there?
謎だよね。
Oh, so he got really upset about that movie that they're making, where...
Who got upset with who?
Kim Jong-un got really upset about the movie that Seth Rogen and... Who's the other guy?
Who?
The guy that's in all those Rogan movies. Oh, James Franco.
Oh.
They're making a movie where they assassinate Kim Jong-un.
What?
Right? Yeah, you don't know about this?
No, I don't.
So they're making a movie where they go and assassinate Kim Jong-un, and then Kim Jong-un like actually responded, demanding that the U.S. government like ban that movie.
Wow, okay.
But I think the U.S. government was... They said no.
I assume it's a comedy movie.
Yeah, it's a comedy.
Hey, that's a...
But isn't it weird for two really high-profile people like that to make a movie about assassinating a person that's still alive and actually running a country right now?
しかも本名とか出してるってこと？もうそのまんま？
I believe so.
Wow.
Or at least it's very obvious.
Okay. That's kind of... I feel like that's crossing the line.
Why? It's comedy. What?
Does it matter?
They... Does it matter? Yeah, it matters. Because it's not serious. But they did that with Kim Jong-il with Team America... Too.
Was it about assassination?
It wasn't about assassination, but they...
They were making fun of him.
Yeah.
Yes, for sure. And he was like crying and he was singing this lonely song and everything, I remember. But その中, make fun of することと assassinate するはちょっとってかかなり差があるじゃん。
I don't know if they actually assassinate him. I haven't seen the movie.
Okay.
Maybe they don't. But that's the premise.
Okay. Because I feel like I'd be pissed off if someone made a movie about assassinating me. You know what I mean?
Yeah, but he's doing way worse shit.
Yeah, but that doesn't really...
Kim Jong-un's doing, like, way worse stuff. Everyone in North Korea is, like, starving to death, and they have those weird camps.
Yeah,
man. They have those camps, those child labor camps.
Yeah.
It's terrible.
Man. But I don't know.
You think they should ban the movie?
No. Just like, I just don't understand people who make that kind of movie.
I bet it's going to be good.
はい。お話は終わりですか？
終わりです。
Um,
men's t-shirts are sold out.
イエーイ。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
男性用のくまちゃん成人 T シャツ、
うん、
売り切れ、売り切れごめん、
うん、
嬉しいね。ありがたや。女性用まだあるよね、ちょっと。
Yeah, I think so.
あと多分何十枚とかそういうレベルで残ってた気がする。なんか何枚とか忘れちゃったけど、欲しい方はぜひお早めにどうぞ。Facebook、Instagram、Twitter やっていますので、ぜひチェックしてみてください。あと文字起こしのテキストを、iPhone のアプリで購入できるので、それもよろしくお願いします。
Some people wrote some、nice reviews about the transcripts.
Ah, yeah.
On the app.
On the app. Oh.
Yeah.
ありがとう。
I think some people are really finding it to be helpful to listen and read、
うん、
at the same time.
そうだよね。まあ聞き流しているだけでもいいんだけど、聞き流しているだけだと新しい単語はなかなか増えないっていうケースもあるから。
And reading actually makes your brain kind of use those words in a way.
そうだね。
You kind of say it in your head、
うん、
when you read too.、
うん、そうね。あとなんか、まあ、私個人の経験で言うと、ある程度のレベルまで来ると、その読んだり聞いたりしてた単語で、うん、なんとなく意味は分かってるけど、自分で一回も使ってなかったような単語が喋ってる時に急に自分で使ったりとかして、なんか自分の声を聞いて初めて、あれ私こんな単語してたっけみたいな、
うん、
とかよくあるから、まあ皆さんぜひ活用してみてください。
We asked about、sleep
aid use。 あ、そうだね、そうだね。あの、睡眠薬飲んだことあるか、飲んでる人いますかって聞いたんだけど、あんまいなかったね。あの、いりませんっていう回答の方が多かったね。
Yeah.
なくても寝れますっていう。まあ、その方がいいんだけど。
Well, some people are using it, but、someone said、本読めば自然に寝れるとか。
それ超ラッキーだよ。
Yeah. I wonder if that works. Maybe you should try that. や
っぱり、私が今やってるのは、睡眠をちゃんとコントロールして、朝起きたらすぐに朝日を浴びること、
うん、
でメラトニンの生成をストップしてセロトニンが出るようにするっていうのは今意識して頑張ってる、うん、けど
Sounds sophisticated。
うまくいくとね、超すがすがしいよやっぱり。でも今日みたいに天気悪いと、朝こう窓開けて顔出してもあんまり、あの、うん、日光が得られないから、ちょっとあんま清々しくならないけど、天気がいい日は本当に It really works。 来週特別編だよね。
Yep, you're gonna be gone。
そう、私が国外に、国外脱出
いいな、
国外脱出してきますので、1週間だけね。
いいな、
イエーイSo, そんな感じで、
yep.
よろしくお願いします。Bye.
以上です。
終わり。
Bye.